大村富吉議員、オスプレイの常習経路の飛行について。問い、オスプレイが転換モードで固定翼機の常習経路を飛行し、騒音がうるさいとの声を聞くが、市から申し入れはできないか。答え、騒音等の市民からの問い合わせについては、都度防衛省に伝えていく。問い、市民からの苦情があれば、同じ飛行経路を飛ばないなど対応してもらえるか。答え、苦情が寄せられた場合は、同じエリアで飛行を繰り返さないよう努めているとのこと。問い、騒音等に関する問い合わせ先は。答え、直接木更津駐屯地か市に問い合わせいただきたい。図、オスプレイの常習経路。防衛省提供資料から抜粋。近藤忍議員、骨格予算ではなく本格予算で市長の方針を示すべきでは。問い、令和4年度市政運営の基本的な考え方が示されたが、市長選挙のため骨格予算とするようだ。経常収支比率が高い本市では、大きな補正予算を残すことは難しいし、平成22年度は本格予算であった。骨格予算とする通達や指導があったのか。答え、骨格予算の法的根拠等はないので、本格予算を編成しても問題はない。問い、コロナ禍からの景気回復のため、速やかな対策が望まれている。経済対策等への影響についてはどうか。答え、市民生活に直接影響が及ぶ事業は、骨格予算において所要額を計上する。平成30年度の骨格予算。骨格予算。432億6千万円。補正予算9億5485万3千円。肉付け後予算442億1485万3千円。増加率 102.21%。 永原俊博議員、予約というストレスの解消を目指してお尋ねする。問い、3回目のコロナワクチン接種はどのような方法を考えているか。答え、各医療機関の予約方法で予約するか、予約システム、ラズワクチンを利用していただく。問い、再び、予約というストレスを市民は被ると思う。働く市民は早朝9時に予約することは困難である。夜間から予約を開始する枠を残せないか。答え、できるよう検討する。問い、今後、児童への接種を考えるとき、希望する児童のみ集団接種ができれば、保護者は大いに助かると思うが。答え、国と小児科学会が推奨していないことから難しい。写真、第3回コロナワクチン接種、予約というストレスを解消願いたい。市民のストレス軽減に努めてほしい。堀切俊一議員、今こそ木更津三昧を食べよう条例による農業者支援を。問い、木更津市はこの条例を有機米生産の理由とし、令和元年度から令和3年度までに有機米の生産に約1317万円の支出を見込んでいる。しかし、この条例制定時は有機米の生産は行われておらず、条例の本来の目的はコシヒカリ等を生産する米作り農家を広く支援することのはずである。 コロナ禍で米の需要が減少し、米価の下落に苦しむ農家に、今こそ消費の拡大や支援金による援助を積極的に行うべきではないか。答え、国や県の方針により、食用米から飼料用米への作付け転換を行った農家には、市も支援を行っている。条例の一部抜粋。木更津三米を食べよう条例の一部。